今晩は日本の専修パワーズでオーストラリアンフットボールをプレーされている中川京さんにスタジオにお越しいただきました。中川さん、こんばんは。
こんばんは。
中川さんはですね、現在イーストブライトンのフットボールチームの方にですね、留学に来られてるっていうことなんですけれども、
はい、
どうですか、オーストラリアの滞在は。
そうですね、去年の夏にもチームメイツと共にフットボールをしにこちらに来ているので、はい、そんなに生活で困ることはありません。
はい。で、そもそも中川さんはですね、
はい、
オーストラリアンフットボール、こちらで言うと AFL のリーグのオーストラリアンフットボールなんですけれども、
はい、
を日本でプレーされてるっていうことなんですよね。
そうですね。
で、日本でどうして、オーストラリアンフットボールをプレーするきっかけは何だったんですか？
大学に入っても、
はい、
自分は小学生から続けていたサッカーをするつもりだったんですよ。
はい。
しかし、その自分が入学した大学のサッカー部はレベルが高くて推薦の人しか入れなく、
はい、
それで他にサッカーに変わるもの、変わるスポーツを探していました。で、いろいろとあったんですけど、その前キャプテンからやってみないかと誘われて、
はい、
やってみたことがきっかけです。
どうですか、実際にオーストラリアンフットボールをプレーしてるとですね、サッカーで培った技術っていうものがですね、
はい、
生かされる競技ですか。どうですか、サッカーとの違いっていうのは。
そうですね、まずボールが楕円形なんで、
あ、はい、
サッカーは丸いんで、その、どこ蹴っても前には飛ぶんですよ。しかしその楕円形なんで、しっかり下を蹴らないとまっすぐ飛ばないところが一番の違いかなと思います。
どうですか、そのやり始めてですね、そのボールの掴み方とかですね、蹴り方とかをマスターするのにどれぐらいかかりました？
やっとその試合でも通用するかなってレベルには8ヶ月ぐらいかかりました。
あ、本当に。
はい、初めの 1,2 ヶ月はもう毎日月指 で初めて1ヶ月ぐらいで左手の小指を骨折してしまって、掴み方がよく分かんなくて、そもそもボールがこうくるくる回りながら飛んでくるんですよ。それをどこ掴めばいいのか分かんなくて、毎回突き指してしまって、それが大変でした。
それはどのようにしてマスターしたんですか？もう慣れるしかないっていう。
もうひたすら、もう突き指を繰り返して上手くなれって先輩に言われて、いやと思いながら毎日テーピングをぐるぐる巻きにしながら取る練習をしてました。
どうなんでしょう、このオーストラリアでよく育っている子どもたちは、たまに女の子でも男の子でもオーストラリアンフットボールされますよね。
そうですね。
子どもの時からもそれに慣れてるんですかね、くるくる回ってくるボールっていうものに。
聞いた話なんですけど、
はい、
日本ではサッカーとか野球が、マイナーでちっちゃい頃からプレーする人が多いと思うんですけど、オーストラリアではもうそのオーストラリアンフットボールが主流なんですよ。
はい。
なのでもうちっちゃい頃からずっとやってるんで、初めは多分自分と同じように怪我もすると思うんですけど、もう非常にうまいですね。
それはどうなんでしょう、その中川さんの中でですね、
はい、
スキビとかして大変だったけれども、それでもですね、はい、そのオーストラリアンフットボールを続けていけた何が良かったんでしょうか。
そうですね、自分の先輩に日本代表の方が2人いたんですよ。今は引退してしまったんですけど、
はい、
その人と同じ立場っていうか、自分も何らかの形でスポーツで日本代表になりたいと思ってたので、そこを目標に練習しています。
はい。日本でですとね、オーストラリアンフットボールをプレーしてますって言うとですね、皆さんご存知ですか、はい、そのオーストラリアンフットボールということは。
いや、みんな知らないですね。よくアメフトとかフットボールとかサッカーとか間違えられるんですけど、
はい、
全然知ってる人は今まで、でも一人だけ会いました。
あ、本当に、
はい、
よかったですね。
そうですね。
なるほど。でですね、先ほど日本代表になりたいということで続けられたということだったんですけれども、
はい、
その日本ですね、やはりそのオーストラリアンフットボールをプレーされている方も少ないと思うんですけど、どうでしょうか。少ないですか、やはり。
そうですね、今現在でだいたい現役でプレーしているのが170人ぐらいですね。
あ、それでもそんなにたくさんいるんですか。
そうですね、でも地方によってはチームはあるんですけど、チーム自体は活動していないので、その人たちも活動し始めたら多分300人ぐらいいると思うんですけど、
はい、
それでもやっぱりサッカーに比べると非常に少ない気がします。
で、その中でですね、日本代表になる のは他のスポーツに比べるとやはりなりやすいですか、そのプレー人口が少ないっていうこともあって、どうでしょうか。
そうですね、プレー人口がそもそも規模が小さいのでサッカーとか野球に比べるとだいぶなりやすいと思います。
なるほど。で今回ですね、そのオーストラリアでですね来られて、オーストラリアンフットボールを練習されているということなんですけれども、はい、どのようなきっかけでこちらに来られることになったんですか。
そうですね、毎年一人日本オーストラリアンフットボール協会からオーストラリアのチームにスカラシップという制度を使って一人行けることになってるんですよ、
はい、
で自分はもともと入学した時からその制度を知ってて、やるならやっぱ本場のトップでやりたいなと思ってたので応募したところ、まあたまたま自分の隊は自分しか応募がいなくて行けることになりました。
なるほど。でオーストラリアにはどれぐらいの期間滞在して練習されてるんですか。
まあ、だいたい2ヶ月弱ですね。
はい、
はい、
どうでしょう、こちらに来られて何か日本での練習との違いとかですね、何か違いは見つけられましたか。
プレーをするにあたって。そうですね、まずグラウンドが違うんですよね。日本はもともとオーストラリアンフットボールは18人でやるスポーツなんですけど、日本にオーストラリアンフットボールができるグラウンドがまずなくて、
はい、
ラグビーコートでやってるんですよ。なので18人ではなく9人でやってるので、コートも河川敷の横のすごく小さなスペースでやってて、しかしそのオーストラリアではフルグラウンドを使ってできるので思いっきり蹴れて、そこがまず違うと思います。
どうでしょう、他に何か違った点は見つけられましたか、練習の仕方とか。
ああ、そうですね、まあオーストラリアの方が普段の練習からもうタックルがめちゃくちゃ激しいですね。
ああ、なるほど、
はい、
どうでしょう、 AFL というとですねやはりコンタクトスポーツということで、はい、よくこちらの方ではですね、まあ、頭への障害とか、
ああ、
まあ、サッカーも同じかもしれないですけど言われてると思うんですけれども、はい、どうですか中川さんの中ではその辺は頭にあまり障害がないように気をつけようとかいうことは別にないですか。よくヘルメットをかぶってやるとかいう話もありますよね、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、まあ、始めた頃は何回かやっぱ頭を打って、いや怖いなってどうしようって思ってて、マウスピースを買ったり、あとはヘッドギアも一時期買おうかなって思ってたんですけど、だんだんプレイしてるうちに慣れてきて、まあ、今は怪我ないんですけど。
ああ、なるほど。でどうでしょう、そのイーストブライトンのチームでですね今一緒に練習をされているということなんですけれども、はい、毎日練習をしてるんですか、どのようなスケジュールなんでしょうか。
練習は基本的に週2回で、月曜日と水曜日に練習があります。今はそのシーズンオフなんで月曜日と水曜日で、で、まあ、今週の日曜日に練習試合が入ります。
で日本ではですね大学のチームということだったんですけれども、はい、イーストブライトンというと地域のチームということになるんでしょうか。
そうですね、
で、まあ、オーストラリアと日本の違いということもあると思いますけれども、その大学のチームということとその地域のチームということで何か違いというのは見つけられましたか。
まあ、自分の大学のチームでは、まあ、基本的に年齢が近い人が多いんですけど、あのイーストブライトンだと年齢が高くて30後半であったり、まあ、若い人は自分と同じ20歳前後の人もいるので、いろんなこうキャリアを積んだ人と一緒にプレーできるのが楽しいですね。
どうですか、皆さんと仲良くしてて楽しいですか。
そうですね、初めはやっぱり見た目がすごく大きくて怖かったんですけど、まあ、練習2回目ぐらいから徐々に打ち解けてきて今では結構仲いいですね。
どうでしょう、向こうの方が体が大きいとですね、
はい、
一緒に練習してても当たりそうになった時とか怖くないですか。
非常に怖いですね。自分は日本ではフルフォワードって言って一番最前列でハイボールを取るポジションなんですけど、オーストラリアでは体が小さくてプレーできないので、中盤で主に走る役割のあるこのウィングというポジションをやっています。
どうなんでしょうか、まあ、国際試合とかをした時にですね、まあ、日本のチームとオーストラリアのチームだったら、はい、やはり体の大きさっていうのが全然違いますか。どうでしょう、見ていて。
そうですね、日本にもオーストラリア人専用のチームがあるんですよ。それでまあ去年2回試合したんですけど、もう日本人は当たったら吹き飛ばされるわで、なかなかコンタクトプレーでは勝てないので、できるだけ走ってボールをつないで勝つようにしています。
日本人流のオーストラリアンフットボールのプレーの仕方っていうのは何か今のところありますか、それとも今後出てくる何かなんでしょうか。
そうですね、今の監督さんが、日本代表の監督さんができるだけボールが下に転がった時に素早く拾って次につなげることを意識しろって言ってて、
うん、
海外の選手よりも早く動いてよりスピーディーにプレーしろとよく言っています。
うん、なるほど。中川さんの中でですね、今回まあメルボルンに来られて練習をされてるんですけれども、
はい、
将来の展望は何ですか？将来はどのようにこれからも AFL オーストラリアンフットボールを続けていきたいですか？
そうですね、まあ、大学生のうちはオーストラリアンフットボールを続けていきたいですね。で、今年の夏に IC といってインターナショナルカップというその国際大会があるので、今はそれに向けて練習しています。日本ではあまりオーストラリアンフットボールが知られていないので、ぜひよかったらオーストラリアンフットボールを知って、もっと競技人口を増やしていけたらと思います。
はい、ありがとうございました。